創世記第16章です。ここでは、アブラハムの二人の妻に関することが書いてあります。まず、子供が生まれなかったということです。神様の約束は15章にあったように、4節で、あなたから生まれる者が後を継ぐと。そして、外に連れて行って天を仰いで星を数えることができるなら数えてみよう。あなたの子孫はこのようになる。と約束をされたのに、ずっと子供がアブラハムの妻サライには生まれなかったわけです。それではどうしてこの15章のような大いなる約束、天の星のように無数に増え広がるということが実現できるだろうかと。その約束を考えたときに、サラは、自分の大事にしていた女奴隷をアブラハムに見合わせたら、そうしたら子供ができて、神様が予言したような、あるいは約束したような、子供が増えると。子供が産めて子孫も増えるということになるというふうに考えたわけです。この時にはアブラハムもサラも全く普通の人のようにですね、神様が与えてくれないだろうというふうに思っていた節があるわけですね。もし本当に神様がアブラハムとサラの二人に子供ができるということなら、このような女奴隷をアブラハムに見合わせることはありえなかったはずです。そこで二人ともこの神様の約束がどういう意味なのか、自分たちの方にはどうしてもできない、だから奴隷でもいいからその人と一緒になって子供を産むと、そういうことがその約束の意味なのかというふうに考えたわけですね。そして、ハガルは身ごもった。そして自分が妊娠すると、今度は女主人が、サラが子供ができなかったということで見下すようになったんですね。軽んじた。そしてサラには、それは耐え難いことになった。自分の奴隷であったわけで、自由に使っていたものが、かえって自分を軽んじ、見下すということは非常に耐え難いことだと。そういうことで、本来自分が本来の妻であるのだからということで、アブラハムに対して非常に抗議したわけです。それは私がこのような目にあってのはあなたのせいですと言ってるんですね。もともとサラは、理説であるように、サラの方から、どうぞ私の女奴隷のところに入ってくださいと。女奴隷と一緒になって、産んでくださいというふうに、まず言ったのはサラだったわけですね。とくらその、自分のそういった罪を棚上げにして、自分がこういう目に遭っているのは、あなたのせいだと。そういうふうに非常に身勝手なことをサライが言っているのがわかります。これは人間はいつでもどこでもほとんど大抵こういうことが起こるわけですね。自分に本来原因があることであっても、それを他の人の責任すると。周りの者に責任すると。で、こういうふうに人間はなかなか自分の罪を認めようとしない、あるいは自分の罪がわからない、そして、他人のせいにする。常に何か大きな問題があったり困った事態が起こると、自 分の巣に関わる最初の罪というものが全くわからないもので、このように他人の罪をしてしまうと。こういうふうに、サライが言うと、アブラムも好きなようにしてよいと。ハガルという女奴隷は あんたのものだったと。持ち物だったんですね、奴隷は。だから持ち物だから好きなようにしていいと。こういうふうに奴隷というものは人格というものが本来認められていなかった。でアブラハムもこのようにハガイとですね、妻同然の関わりができて子供も生まれたと。それよいとも簡単にこのように自分の子供でもあるのに好きなようにしてもいいと。というのはこれは本当にですね、神様と深く結びついているような人らしくないですね。信仰の偉大な父、唯一の神をはっきりと信じて、遥かな遠いところから1000何百キロも超えて神様の指し示すままに自分のふるさとや親しい人たち、友人たちを、あるいは死なれた仕事も全部捨てて、神が指し示すというカナンの地に向かって旅立った、砂漠を旅立った。そのような信仰の強い人、数々の困難、死にも直面するような困難にも出会うだろうのに、それにも神の指図があるとして神の導きに委ねて立ち向かっていったような信仰の勇者、そのアブラハムがですね、女奴隷の立場を守ろうとせず、自分もこのハガイをですね、ハガルを妻同様にずっと預かってたはずなんですね。するのにこんなにも簡単に、そういう妻と同じ生活をしていた、子供もできた人をどなしてもいいというようなことを言うと驚かされるわけです。でここでもですね、この聖書の書き方っていうことがここにもよく表れている。それは聖書っていうのは模範的なことばっかり書いてないということです。人間の事実を書いてある。アブラハムという人は確かに神様の声を聞いて遥かな遠いところへ旅立っていくと。御言葉の上に、御言葉の上に様々な困難、場合によっては死や強盗や、あるいは病気や空腹、その他のいろんな危険に、あって途中で死ぬかもわからないのに、それでも旅立った、そして、前のところ14章のですね、ところで学んだように、非常な勇士としてのアブラハムも描かれとったんですね。たくさんの王が連合して戦っても敗れてしまった。そのような強い敵に対してですね、はるかに遠いところまで追跡していった。そのような勇敢な人、前の14章の14であったように、たった318人でですね、そのようなたくさんの強力な連合軍をはるかに遠い北までですね、ずっと100キロも超えるような遠いところまで追跡していって取り返したっていうんですね。そういうふうに非常に信仰的にも勇者であったし、普通の意味で武力においても、普通の勇気においても勇敢さにおいても非常な人であったという記述があるかと思えば、最初にエジプトに入った時に非常な飢饉の上にエジプトに逃げてきたわけで、 その時に自分の妻のサライが、自分の妻だということは分かれば自分が殺されるかも分からないということを心配してですね、自分の妹だと偽ったことがあったわけです。そして、サラは連れ去られていって王の王宮に入ってですね、おったんですけども、そこで、非常に不思議なことが起こって、王はサラを返しに来るわけですね。これはアブラハムの妹ではなくてアブラハムの妻だと。ついにアブラハム自身の英知や勇気が全く働かなくて、ただ一方的に神様の恩憐れみ導きによってアブラハムの妻がですね、エジプトの王宮に見捨てられて、そして永久にアブラハムと離れてしまうということを神様の方がそれをとどめられたとですね。アブラハムはあの時には神様を本当に信じられなくなって、人間的な判断でそのように嘘をついてしまったことがあった。16章の今日のところでも、さっきのような信仰の勇者、あるいは国民の王を追跡して全て分出るものを取り返すような勇敢な 武将であったアブラハムと裏腹に、この奥さんであったサライ一人の言ったことにですね、このように奴隷のハガルをどんなにしてもいいとまで言ってしまったんですね。そしたらサライはハガルをいじめたと。ここでもこの16章だけですと、アブラハムとサライの夫婦っていうのはまるで信仰的であるように見えないですね。で、アブラハムという人間を称えるためにこの創世記が書かれたのであれば、このような恥ずかしいような記事、サラにとってもこれ恥みたいな記事ですね。サラっていうのはひどいことをすると、子供ができないからといって、あの奴隷の女のところに一緒になって子供を産んでくださいと自分が言いながら、今度はそのハガルの態度が悪かったらあんたのせいだと言って、さらにアブラハムに詰め寄ってどうしてもいいということになって、そしたらいじめてしたと。俺用にそれぐらい何かと言葉の面やその他の面で、作為的な悪意のあることをしたのではないかと思われるわけですね。そのサラの元から逃げてですね、かつて夫と同じように、そうしていたアブラハムのところから逃げていって、アラノっていうのはこれ砂漠同然のところですね。そういうところにですね、間もなく子供が生まれる、そういうお腹が大きい、妊娠した体でですね、そんな砂漠のところに逃げていって助かるかと、助かる見込みもないような状態なんですね。そのような困難なところ、あの水が何にもない、金木さんもないような、そんなところに行ってすぐ死んでしまうわけです。そんな苦しいところへ行こう、実際に家を飛び出したほどにサライがいじめたし、そのサライのいじめをですね、アブラハムは手をこまねいて見ておったとですね、どないしてもいいと言ってしまったわけだから、もう止められない。こういうような人間的なですね、普通の人間のようなですね、妬みとかいじめとか、あるいは責任転嫁とか、そのようなことがアブラハムとサラの一家の夫婦の間にあろうとはちょっと想像しがたいようなことですけれども、このような人間の弱さというもの、非常な信仰者であってもこのような弱さを時として露呈してしまうということを、この聖書を書いた人、聖霊に導かれた人は非常に深く知っていたわけですね。で、そのような人間の弱さを通して何をここで示そうとしているのかと、そのような一つによって言えば実は追い出されてしまった、自らが飛び出したんですけども、折れなくしたわけですね、サライが。 アブラハムのその背後でどうしてもいいと言った、どないしてもいいと言ったんだから、まあそういうふうになってしまったわけです。そしたら、ここではですね、意外なことに、その、まあ、信仰の人としては、旧約聖書ではモーセとかと並んで最大級の重要な人物、ユダヤ教やキリスト教や、さらにイスラム教までにも、信仰の父として崇められている極めて重要な人物であるアブラハムとサラ、その家庭がどんなに立派だ清らかだったかとかいうことでなくて、また逆のことを書き、そしてその代わりにその逃げ出した奴隷女にですね、どういうことが起こったかっていうことに強い光を当てているわけです。でそれに砂漠の中に逃げ出したこのハルゴに対して主の御使いがその泉のほとりでそのように砂漠に向かって死ぬ可能性が高い、そういう中へ飛び出してしまったハガルに神の使い、これは神同然、神と同じような意味で書いてありますが、旧約聖書のこういう古いものは神の使いと神とがほとんど同一のようなものとして使われているところがあります。その神の使いがどこから来てどこへ行くのか、こういうことはもちろん神様は全て見抜いてるんですけども、絶えず困難な時に私たちが追い込まれた時にどこから来てどこへ行くのかと神様が問うているということを言うわけです。どこへ行くのか、そのような苦しみを人間的な方法で解決して一時逃れる証として、それでどこへ行ってしまうのか知ってるのかということですね。で私たちもそういう苦しい時に本来あるべきところからさまよい出てしまうことがあるわけです。そしてただその苦しみを、目前の苦しみを避けたいと、まあ、そればかり念頭にあってしまう時は、そういういわば荒野に私たちがさまよい出た時に、どこから来てどこへ行くのかと、本来あなたはどこでいたのかと、神様を信じていた者に対しては、その信じ始めた最初の時の初々しい気持ち、救われた時のはっきりしたその時の感動、心、そういうところへ本来帰っていかなきゃならないし、これから先どこへ行くのか、そういうの本来おるべきところから腹の中に逃げ出したままでは、ついには足弱く滅んでしまうと、そういうふうにどこから来てどこへ行くのかということは、特に私たちが何かと追い詰められた時、苦しい時、人間関係や家庭の問題や仕事の問題、その他のことで非常に追い詰められた時に、神様は私たちはそもそもどこから来たのか、救われた時の原点を指し示し、またどこへ行くのかと、そこからさまよい出て神様のないところへ行って、それでどういうことになるか知っているのかと、そういったことを問いかけてくることを、このところはよく似たところがあるわけですね。でその時に言った重要なことがあります。女主人のもとに帰れと、そしてあなたの子孫を数えきれないほど多くするんだと、驚くべき約束を言ったんですね。いじめられるからといって、そこの本来おるべきところから逃げ出したらただ死ぬだけだと、犬死にだと、だからあなたはもともと奴隷だったのだから、その通りに、その当時には奴隷というのは当然、おったわけで、そういうことからまだ自然にその奴隷というのをたくさん使っていた、当たり前のようなことだったみたいですね。そこの本来の場所に帰りなさいと、そうしたらこれは私がそのサライのいじめをとどめてあげようという意味なんですね。で さらに子孫を数えるほど多くすると、もうこういうふうに今妊娠をしてですね、奴隷の女でも死のうと思ってと、その先は真っ暗だったはずですね。確かに、お腹が大きくなった女性がそんな厳しい、ほとんど顔も全然ないですね、草もないようなところに一人で行ったって、とても生き延びられないはずです。それなのに、そのようなもう死を目前とするようなですね、虫のかないような弱い立場の女に、子孫を数えきれないぞ、お前と言ってですね、その男の子に返して、イシマエルと。これは、そういう名前をつけろと。どうしてかというと、シャマー、イシマエルのシャマーっていうのは、聞くということはですね、エルは神です。ですから、イシマエルって言いますし、エルは神が聞いてくださるって意味なんですね。神は聞いてくださる。それをその生まれる男の子につけなさいと。この荒野へさまよい出て、行くあてもなく行こうとしていたもの、もう死ぬかもしれないような危険な困難なところ、孤独なところへ歩み出したものに対して、神はそのような神の方向を見つめないで行っても何もならないと、滅んでしまうだけだと。まず神を見つめていくならば、神が聞いてくださるのだからと。シャマー、イシマエルのイシマーのところのシャマーっていうのは、まあ、聞くということなんですね。エールは神です。聞いてくださる神。しかもこのアブラハムとサライのところを出て、たった一人、全くの孤独でさまようて、これから見込みのない、死ぬかもわからない、そのような弱さの絶頂の時に、追い詰められた時にこそ、神様がその他の悩みを聞いてくださるということをはっきり教えられたんですね。これは随分驚くべきことですね。本来神の声を聞いて、はるかな遠いところまで来たはずのアブラハムにはっきりした指示がこの時はなくて、彼らは見下してですね、奴隷だから後に勝手にいじめて、そして出て行かざるを得なくなった弱い立場のハガルに神がこのように現れられた。さらにまた13節で、自分に語りかけてくれたその主の皆を呼んで、あなたこそエルロイと言ったというんです。エルは神ですね。ラーっていうのは見るということなんです。エルロイって言ったら私を見るということなんです。ですね。エルロイは直訳では私を見る神。エルは神ですからね。だから神、そして私を見るということになっている。私を見る神という意味なんです。まあ、この神教では私を顧みられる神とか書いてあります。これはラーは普通の見るという動詞なんですね。私を見る神と、見てくださっておる、神が私を 見てくださっておると、そのようにこの誰も聞いてくれない、サライもアブラハムも聞いてくれなかったんですね。ハガルの苦しみ、そのように誰にも自分の苦しみを聞いて、もらうことができず、ただ、まあ、荒野に入ってさまよい出て死ぬばかりと、そのような時に神は悩みを聞いてくださるし、そしてまた自分を見ている神、自分を見つめてくださっている神、神様がおいでるということが、その時にこそますますはっきりわかるということなんです。私たちは神様が自分を愛の眼差しでもって見つめてくださっているということ、いつそういうことを感じるか、それは一番やはり孤独な時とか苦しい時とかですね、それとか深い何らかのことで悲しみのある時、まあ、そういった時には人間がその自分の深い悩みや悲しみは誰も分かってはくれないし、分からない、ある意味で非常にこの砂漠の中を歩くような孤独と寂しさがある。それでもそこに上を見上げると、神様の自分を見てくださっている神様、行動なんですね。エルロイ、私を見ている神、そして、私の悩みを聞く神、イシマエル。これは二 二つの神様のご性質ですね、同じエルという言葉だから両方出てくるんですね。イシマエルと、それからエロラルと、この二つの特別に重要なことが、この砂漠のある意味では死を目前としたような女性に、しかも奴隷の女性に与えられたということです。このように、旧約聖書っていうものはよく義の神、正義の神と言われて、裁きの神とも言われますが、もちろん裁きの神でもあるわけですが、ここのようにやはりこの旧約聖書の始めから弱いもの、滅ぼうとするようなもの、そういうものに対しての神様の深い配慮というか愛というものがここでは特に目立つところなんですね。ここではアブラハムとかサライという人がかえって非常に人間的で弱くてですね、ここではまるで光がない、それに対して、ハガルにも責任があるはずなんだけども、その荒野の困難な寂しい、もう死ぬかわからないところで、このような神様の2つの重要な性質、ご性質が掲示されたということです。そしてこのことは、そのアブラハム以降ずっと流れ流れして今日までも続いているわけです。私たちが孤独な状況を追い詰められた時に、やはり私たちを聞いてくださる神様、そしてまた私たちの弱さ悲しみを見ていてくださる神様、そういう神様こそキリスト者の神様でもあるということです。このように神はすでに生きて働く神、生きておられる神だったんですね。何かある一瞬、例えば私は十字架を信じます、復活を信じますと言ってるだけではなく、復活をなされて今も生きている神、十字架をあえて受けられて、そしてそこで罪を担って死なれたイエス様、そのような復活のイエスと今も絶えず守り、また十字架にあがなってくださったイエスを絶えずそこに立ち返って罪の許しを新しく受けると、それに生きた神様イエス様との関わりが信仰生活だと言えるわけです。このようにこの2つのことがなければ、その人の信仰は必ず形式的なものになって固まってしまうですね。自分をのことを聞いてくださる神様がおいであると、神様が聞いてくださっておると、そこにこの主の平安がある、そしてまた私を見てくださっておると、どんなに苦しい時、辛い時でも、あれ必ず神様を見てくださっておると、悪いことは絶対なさらないんだと、まあ、そういうふうにこの二つのこと、これは生きて働く神様を本当に、まあ、信じる時、またそういう生きて働く神様を私たちが見つめている限りは、誰でもその程度の多少はあれ、実際に経験として与えられることです。よく最近ではカウンセラーっていう仕事をする人が増えておりますが、神様こそ、またイエス様こそですね、最大のカウンセラーであると。カウンセラーっていうのはよく言われるように、自分の意見や考えを相手に押し付けたり、こうしろとか、こういうふうにしろとか言うんじゃなくて、相手がいろいろいろのものを言うのをただじっと受け身になって聞いてるんだというようなことを言われます。神様は私たちがさまざまな叫びや悩み、苦しみを叫んでもじっと聞いてくださった最大のカウンセラーでもあるというわけですね。あらゆることを聞いて受け入れてくださっておると、それからさらに私たちをじっと見つめてくださっておると、私たちが神様という祈りや願いを神様は聞いてくださるし、神様は私の方に今度は見つめてくださる、それに双方向なんですね。2つ双方向、2つの方向、聞くということは、私たちがあの詩編の作者によくあるですね、叫びや悩みや苦しみを神様に、人間の側から、信じる人の側から神様の方向へ注ぎ出すと。だから神様は神様で、私たちの悩みや苦しみをずっとですね、愛の目を、愛の眼差しを持って、目を注いでおられるというわけ。その二つのことを絶えず実感しながら日々歩んでいくというのが、これが本当の 信仰に生きるとキリスト者だと言えるわけです。そのようなことこそ、そしてまた求めをそろすれば与えられるというわけですね。神様が聞いてくださる神様を絶えず求める、私たちを認めてくださる神様を絶えず求めていくときには必ずそういったことが与えられるということです。はい、それでは今日のところはそこまでにしておきます。
ありがとうございました。それでは学んだの言葉を深く心に受け止めるためにしばらくの間、誠の時を待ちたいと思います。